とうございます。昨日教会へ、歩いて向かう途中で、まだ8時台でしたけども、近所の家の前を通りました。去年も同じ光景を見た気がしたんですけど、今年もこの近所の家では、プロのハウスクリーニングの業者を呼んで年末の大掃除をしていました。昨年も同じ業者と思われる人たちが道路にこの網戸を出してですね、ホースで水で洗っていました。私たちは毎日毎週家の中を掃除していても、目に見えないところや 手の届かない高いところ、どうしてもこの掃除の行き届かないところがあります。それらの清掃をこの専門の業者に頼むことによって、効率よく丁寧に掃除してもらうことができます。で、専門業者にですね、大掃除を委託するとどのくらい費用がかかるのかなと思って調べてみました。1DK、ワンルームで2万5000円ぐらいで、 4LDK になると10万以上かかります。いかがでしょうか。でも首振ってそんな金は出せないって言ってますけど、なぜ日本にそのような高額なこのハウスクリーニングをですね、年末に依頼してまで年末の大掃除をする習慣があるんでしょうか。日本人は綺麗好きだから、みんなが綺麗好きなんでしょうかね。笑ってる人がいますけど、ちょっと調べてみました。なぜ日本で大掃除があるのか。日本では古くから正月にその年の年神を各家庭に迎えるために年の瀬に準備をする習慣があります。ですから門には門松を、そして正月飾りをこういったのを、つけます。私の近所の家ではクリスマスの間はクリスマスリースをついてるんですけど、突然正月飾り飾って、門松飾ってる家もありますけど、実はこの大掃除もこの年神を迎えるための準備の一つです。新しい年の神様が来訪できるように、1年間4年間たまったこの汚れを払って清める。ですから神社仏閣では12月13日に鈴払いという行事をします。教会も来年は12月13日に鈴払いしたらいいかもしれませんけど、大変なことですよね。今年の神様もご苦労様、さようなら、新しい神様来ますから、じゃあ掃除一生懸命しましょうってどういうあれでしょうかね。年末のお掃除は日本古来の宗教的な行事だと多分皆さん思ってたと思います。でも今回調べているうちにですね、法律の専門家はもうすでに知ってるかもしれませんけど、新しいことに気がつかされました。なんとこの大掃除ということは日本人の法律上の義務であったと知ってた方ありますか。いますか。明治33年、今から114年前、1900年からなんと1970年、昭和45年に至るまでこの清掃法という法律があったそうです。ぜひ調べてみてください。でもこういう法律があったと聞いてですね、家庭が行くと思います。なぜ皆さん小学校の時に、中学校の時に、高校の時に、また会社に入ってからも大掃除をしたんでしょうか。私日本のメーカーで働いてましたけど、大抵大掃除があって、みんなで仕事休みの日は蛍光灯を拭いたり机の周りだけじゃなくてあちこち掃除したの覚えてますけど、アメリカの会社に入ったら年末の掃除やらないんですね、外資系は。みんな平気な顔して帰っていってしまう。法律で定めてられてました。昭和45年、1970年にこの清掃法が改正されて、なんと廃棄物処理法に変わったそうです。みんな家の中は自分の家をきれいに掃除することだったけども、でもそのゴミを平気でどっかに捨てていってしまうので廃棄物処理法ができた。そして現代に至ってはリサイクル法、ゴミを資源として有効に活用しようという、知りませんでした。掃除がその住んでいる市町村の 町長や市長が定めた計画によって年に1回大掃除しなくてはならないという義務があったんです。今日本の社会この衛生的な地層が復旧 しましたから、言われなくても毎日掃除する方または毎週掃除する方、いらっしゃると思います。今年も残り3日となりました。教会の礼拝に集う皆様は正月に訪れるこの新しい年の神様を迎えるための準備はしないと思います。今年も一緒に歩んでくださった誠の神が来年も一緒に歩んでくださる。そして聖霊の助けによって御子イエス・キリストの弟子として歩むために、私たちが信仰の歩みを続けるために心の大掃除について今朝は考えてみたいと思います。使徒パウロは人々の手紙の4章の22節で古い自分を脱ぎ捨てて新しい人を着なさいと称でしています。私たちの霊的なこの心の大掃除のために何を古い自分として捨て去るべきなのか、そして何をキリスト者として新しい自分を身に着るべきなのかを今朝ご一緒にこの箇所から見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。2014年最後の礼拝をこうしてあなたに共に捧げることができることを感謝いたします。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助け主である聖霊が私たちの心の内に自由に働いてくださいますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように助け導いてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書エペソ人の手紙4章の25節から32節を見てまいります。お祈りください。使徒パウロはこのエペソ人の手紙の4章の25節から32節の中でイエス・キリストを救い主として信じる信仰によって新しく生まれ変わったものとして私たちが変えられて変えてはいかなくてはならないこの5つの部分について教えています。心の大掃除、または心の選択をする中で何を古い自分として捨て去るべきなのか、そして何を新しく身につけるべきなのかを奨励しています。まず最初の4章の25節を見ていきたいと思います。4章の25節では偽りを捨てて真実を語りなさいと言っています。偽りを捨てて真実を語ることを身につけなさいと言っています。パウロはすでに4章の21節で真理がイエス・キリストにあること、そして前回の場所4章の24節ではイエスの真理に基づき義と聖である父なる神に習う者として生きることを奨励しています。もう一度4章の21節と24節をいたします。ただし本当にあなた方がキリストに聞きキリストにあって教えているならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。24節、真理に基づく義と聖と真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。キリストを人生の主として父なる神へつながる道として、そして真理として真理というならば、私たちはキリストの真理を語っていかなくてはなりません。 主イエスキリストは私たちの魂の救い主であり、私たちの罪を許し、私たちに永遠の命を与えてくださる方です。特にキリストの体である教会にあって、それぞれがキリストの真理に基づいて真理を語り合っていかなくてはならないことをパウロは証言しています。この世の偽りとは私たちをキリストの真理から遠ざけることであります。また反キリストとして主イエスキリスト自身とその教えを否定することです。私たちは同じキリストの体の一部分としてお互いの霊的成長と徳を高めるためにすべての偽りを捨ててキリストの真実を語り続けていかなくてはいけません。一年に一度クリスマスに主イエスの降誕を誕生を祝う時だけではなくて、いつも主イエスが私たちの救い主として今生きておられること、このように私たちの罪を許すために救い主として来てくださったことを伝えていかなくてはなりません。主イエスがヨハネの福音書の14章の6節でご自身について宣言している言葉を私たちの隣人に真実として伝えていくこと、新しい人を切ることになります。ヨハネの福音書の14章の6節をお読みいたします。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰一人主の身元に来ることはありません。2番目の症例、よくよく注意して特に4章の26節読まなくてはなりません。新改訳聖書は怒っても罪を犯してはいけませんと言っています。怒っても怒ることが前提になっています。言語では怒りなさい、 Be angry、 この命令形で記されています。なぜパウロは怒ることを奨励しているんでしょうか。すぐに怒るということは人間の悪い性格なんではない。聖書の中で怒りに関係する言葉を引いてみますと、その大半が父なる神、神ご自身が関わる言葉として使われています。ほとんどの場合、創造主なる神が人間の罪に対して怒り裁きをもたらす場合に記されています。人間の罪を忌み嫌う神が怒られ怒って、そして罰を裁きを下します。パウロはここで父なる神の聖なる怒り、また義なる怒り、すなわち肯定的な怒りについて語っています。ですから怒っても、または直訳するならば怒りなさいと命令形で命じています。怒っても義なる怒り、聖なる怒りであるならば容認されるということです。私たち人間の社会にあっても怒りが容認される場合があります。それは今年香港の学生でも、やまた台湾の学生でも出会ったように、若者が政府の不正や不平等に対して怒り反対デモを起こすこともあります。また人種差別の問題に対して、アメリカでは人々が人種差別に対する怒りを覚えて反対を唱えています。これら正義を求める怒りは聖書の中では許容範囲の中です。神ご自身が怒られるんですから、正義の怒り、不正に対する怒りは許容範囲なんです。けれども続く27節でパウロは悪魔に機会を与えないようにしなさいと警告しています。正しい怒りであっても悪魔に機会を与えて罪を犯すことがないようによくよく注意しなくてはならないということです。怒りはまた私たち人間の感情の一つです。神様から私たちに与えられている感情の一つです。適切に扱う必要があることを聖書は教えています。怒りを軽率に不注意に扱うならば相手を傷つけたり人間関係を損なうことになりま 私を含めて怒りを適切に扱えずに失敗した人はたくさんいると思います。また決して怒ってはいけないと思い、怒りを心の中で押し殺すならば、怒りが心の中で苦々しい恨みとなって変わっていきます。ですからパウロは詩編の 4.4節を引用して、昼間起こった怒りを日が暮れるまでほったらかしにしてはいけない、日が暮れるまで怒ったままでいてはいけないと命じています。私たちの心の中で恨みや憤りとなった怒りが私たち自身を内側から滅ぼす危険があるからです。悪魔は全ての人間関係の破綻を企んでいます。悪魔はキリストの体である教会にあっては不健全な怒りを巧みに利用して、不和や不一致、分裂を起こそうとその機会をいつも狙っています。不正や不平等に怒りを覚えても、適切な言葉と行動で対処しなければ悪魔に利用されて罪を犯す危険性があるということです。怒りや憤りを感じたらすぐに発散させてしまうのではなくて、一旦深呼吸をして、聖書に書かれているように聖霊により頼み、どのような対応が適切なのかを祈り求めなくてはなりません。このことについて新約聖書のヤコブの手紙に次の章例があります。ヤコブの手紙、1章19節20節読みします。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。3番目にパウロが何を、古い自分を捨てて、そして新しい人を着なくてはならないか、4章の28節、盗んではならないという命令があります。盗んではならないという命令は旧約聖書の中でモーセの10回の第8番目にある戒めです。他の人のお金や物を盗むことは法律で禁じられています。ですからこの礼拝に集われている皆さん、私を含めて大半の人たちは、この8番目の戒めだけはよく守っているという自負があると思います。けれども霊的な分野ではどうでしょうか。日々の生活の中で私たちの経済的な必要すべてを与えてくださる父なる神に対して、心から感謝の礼拝を捧げているでしょうか。あるいは父なる神に礼拝を捧げる以外のことを優先してしまったりするときに、私たちは大胆にも父なる神から盗む罪を犯していることになります。神を褒めたたえる機会を怠ることによって、私たちは神への賛美を盗むことになります。このようにして、してはならないことをする時だけではなくて、すべきことを怠ることも父なる神に対して盗むことにつながります。またサラリーマンとして雇用されている者が、雇用主や会社に対して最善の労働力を捧げなければ、月々の月給、この報酬をもらう際に雇用主から時間を、労力を盗むことになります。また返済するつもりでもないのに金銭を借りることも盗みになります。父なる神が私たちに与えてくださっている時間や能力を活用せずに無駄にしてしまえば、やはりこれも父なる神から盗むことにつながります。タラントの例え話はよくわかると思います。パウロは世間一般の価値観である自分のために一生懸命働いて報酬を得ることを勧めているわけではありません。 単なる勤勉勤労を進めているわけであります。パウルは誠実に一生懸命働いてどうするんでしょうか。経済的な必要を覚えている人々に支援するために勤労を進めています。必要を覚えている人に施しをしなさい、そのために一生懸命働きなさいと。皆さんの週報、今週の週報の右下に先週のクリスマス献金の合計が出ています。30万円以上集まりました。経済的な支援を必要としている世界の子どもたちに献金を捧げることができるのは、父なる神が私たちに慈愛の心を与えてくださり、それぞれの経済の必要を満たしてくださるから、私たちは喜んで捧げることができます。誠実に働いた報酬から捧げることも、年金から捧げることも、すべて私たちの必要を満たしてくださる父なる神にお返しするということです。本来は神様のですから、神様にお返しする。ですから盗むことがないように、これからも感謝を持って惜しみなく捧げていきたいと思います。4番目に4章29節で悪い言葉、この言葉の言語には腐敗したとか堕落したという意味があります。古代の社会で使われた言葉の中には、果物や魚が腐っていって食べれなくなってしまう、腐っている状況を説明しています。ですからパウロは腐敗した悪い言葉を語るならば、その言葉を聞いた人の心は病気になるって言うんです。腐ったものを食べたら病気になってしまいます。同じように腐敗して悪い言葉を語るならば、その言葉を聞いた人は病気になってしまう。不健全な言葉を相手を不健全な言葉を相手を傷つけて病気にしてしまいます。ですからパウロは健全で相手の徳を養う言葉を語りなさいと勧めています。それらは聞く者に対して役に立つ、また父なる神の恵みを分かち合う言葉です。私たちの口から出る言葉がいつでも健全で相手の徳を養い役に立つものであるように、怒りの感情のコントロールと同様に、私たちの唇や舌を精霊にコントロールしてもらう必要があります。先ほどの新約聖書のエコブの手紙の3章の2節、そして6節にしたいと思います。5節6節ですね。ヤコブ書の3章の2節、私たちは皆多くの点で失敗するものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体も体全体も立派に制御できる完全な人です。5節、同様に舌も小さい器官ですが、大きなことを言って誇るんです。ご覧なさい、あのように小さい木が、あのような大きな森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。5番目の症例は4章の31節から32節に記されています。古い罪深い自分の中にある否定的な性質である、無慈悲、憤り、叫び、そしりとを全て捨て去ることをパウルは奨励しています。全部捨ててしまいなさい。悪い言葉が出る原因となる否定的で健全な性質であるこれらの古い人を脱ぎ捨てて、キリストにある新しい人を着ることを奨励しています。父なる神がキリストにおいて私たちの罪を許してくださったように、お互いに親切にし、思いやりを持って互いに許し合いなさい。今朝も主の祈りの中で祈りました。我らに罪を犯す者を我らが罪を許すと嘘とく許しなさい。罪を許し合うことをパウロは奨励しています。心の大掃除の集大成がこの4章の31節から32節に記されています。私たちの心に存在する他の人に対する苦々しい思い、または憤り、騒がしく口論する誹謗中傷など、 一切の悪意とともに皆捨て去ることが罪深い古い自分を捨て去ることになります。そして情け深く憐み深い父なる神が救い主イエスキリストを信じて受け入れた者の罪を許してくださったように、人間関係にあっても私たちが親切と思いやりを持ち互いに許し合うことが新しい人を切るということになります。マタイの福音書の、6章14節から15節で主イエスキリストが許しについて教えている箇所があります。私たちがキリスト者として新しい人を切る際に最も大切なことだと思います。父なる神の大きな憐みと恵みを体験した者は他の人を、兄弟、隣人を許すことが可能になります。マタイの福音書の6章14節と15節にします。マタイの福音書6章14節、もし人の罪を許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しにはなりません。第一礼拝に出てた方がこの場所を聞いてですね、昨日家族と喧嘩をしたんだけども、今日家に帰ったら、許す、謝るって言ってくださいました。ずっと憤っててですね、そのまま年を越したくない、年内のことは年内のうちに解決して和解して、平和に新年を迎えたいとおっしゃってました。最後にまとめていきたいと思います。年の瀬の大掃除を私たちが行うときに、もう少し普段から掃除をまめにやっていれば、こんなひどい汚れにまでいかなかったね、あまりにも汚れてても蓋を閉めて今年も掃除をしないでおこうそんな人はないでしょう。今月の上旬にこの街道のエアコンのフィルター4つありますけど詰まってしまって、外の外線機のコンプレッサーに負担がかかって故障してしまいました。高い修理代を教会は払いました。エアコンのフィルターに詰まったホコリがですね、まあ週に回路を使う2回3回ぐらいでしょうか。でも目詰まりを起こしてコンプレッサーが壊れてしまいました。皆さんもご家庭にあるエアコンの掃除をフィルターの掃除されているでしょうか。夏にクーラーをかけて綴って、そして冬暖房のためにもエアコンを使っている方、頻繁にこのフィルター目には見えませんから開けて掃除をしないと埃がいっぱい詰まっているかもしれません。埃がフィルターに詰まってしまうと、もちろん電気代も多くかかりますし、本体の故障が起きてしまえば今回の街道の修理のように大きな代償を払わなくてはなりません。同様に私たちの心のフィルターも怒りや憤り、悪意等で目詰まりを起こしていないかどうか、ゴミがいっぱい溜まっていないかどうか、定期的に掃除をする必要があります。私たちの救いの保証、贖いの日のために証人として私たちの心の中に与えられている聖霊を悲しませてはならない、パウロは4章の30節で命じています。私たちの心の大掃除を聖霊に日々任せていれば、たくさんの汚れはつきますけれども、私たちが聖霊により頼んで日々信仰生活を歩むことを怠ってしまえば、すぐに汚れがついてきます。古い自分の罪深い性質が汚れのようにはびこって、聖霊が私たちの心の中で悲しむことがないように、日々意識して聖霊と共に歩むことを今年も最後まで、そして来週から始まる新年も心がけていきたいと思います。今朝の御言葉を聞いて応答しなくてはならない それは家に帰って大掃除をすることになります。もう一度聖書の言葉を通して、私は何をしなくてはならないのか。第一礼拝に出れた方のように家に帰る、家族人と仲直りをすることなのか。悪い言葉を言ってしまってそれは謝らなくてはいけないのか。それぞれチェックしなくてはならないと思います。お祈りいたします。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。恵み深く憐れみ深い天の父の神様、あなたの皆をおめでとうございます。今朝のエペソ人の手紙4章の25節から30節までの言葉をありがとうございます。あなたは私たちの救いの証として、証人として聖霊を私たちの心のうちに与えてくださいました。ありがとうございます。主どうぞ日々の私たちの生活の中にあって、私たちの心のうちに住む聖霊を悲しませることがないように、私たちが古い罪深い自分を日々捨てていくことができますように、そして新しい人を着ていくことができますように、あなたの御霊によって日々歩み続けることができるように助けてください。今年1年間あなたが私たちを御言葉を通して守り導いてくださったように、どうぞ来週から始まる試練の中にあってもあなたの御言葉に聞き、あなたの御言葉に聞き従っていくことができるように、あなたの助けにしている聖霊が私たちの心のうちに自由に働いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。